3. 議案に対する質疑。今定例会に提出された議案について質疑したものです。議案質疑は6月2日23日に、発議案質疑は6月4日29日に行われました。無所属、三宅恵子。発議案第1号について質問。2020年コロナ禍で仕事を失った女性が風俗で働くことを喜ぶようなタレントの発言が問題となったが、その後社会が変わったと思えない。意見書は女性救済、男性処罰のように読めるが、男女問わず性に金銭を介在させることへの問題提起も含まれると考えてよいか。
答え。日本共産党議員。ご質問の通り、性別を問わず性に金銭を介在させてしまう社会を変えていくための方法の一つと捉えてよい。
無所属、朝倉美希春。議案第1号について質問。 AI の研究史をまとめた甘利俊一の公開動画、人工知能と数理脳科学は、中高大学生、教師、市民皆が見てほしい内容である。この中で AI に関し、依存しすぎによる思考力低下と仕事変化の中で生き残れるかの2つの危惧が語られている。私立船橋高校を含む学校教育全世代障害学習に関し、市の対応を伺う。
答え。学校教育部長。私立船橋高校でも DX 推進を機に AI の性質やメリットデメリットに関する学習を実施する。
公明党上田美穂。議案第1号について質問。公共工事の新労務単価への特例措置が4件あった。重要な措置であるが、建設業の職人への労務費の行き渡りには大きな課題がある。職人の賃金が上がらない要因の一つに、業界内の古くからの小習慣である総額一式請負方式での契約があり、労務費が見えにくい構造がある。この現状を変えるため、建設業法と担い手三法と呼ばれる法律の改正がされた。入札参加者には労務費を明記した内訳書の提出が求められ、自治体には労務費ダンピング調査の実施が求められている。本市の法改正を受けての取り組みを伺う。
答え。企画財政部長。これまでも本市では低入札価格調査の実施や新労務単価の運用に伴う特例措置、スライド条項の適用等、労務費の確保に努めてきた。この度の法改正を受け、入札金額内訳書や請負代金内訳書への労務費等の明記を必須とし、国が示した労務費に関する基準を踏まえた適正な労務費とすることを工事請負契約書に規定した。ダンピング調査については、県や他市の動向等を注視しつつ、実施方法を研究していく。
質問。私立船橋高等学校にて DX ハイスクールを開始するにあたり、IT に強いだけではない力を培うため、どのように考え、取り組むのか伺う。
答え。学校教育部長。単に機器やシステムを活用するだけではなく、身近な課題についてデータを収集分析し、その活用方法を考え、仲間と議論しながら改善につなげていく学習を進めていく。生徒たちの持つパワーやエネルギーをデジタルの力で最大化することで、地域や社会に貢献できる人材を創出できると考えている。
結林俊則。議案第1号について質問。高等学校とデジタル人材育成支援事業費補助金を活用した事業において、何を目指して機器購入やアプリ導入を決めたのか伺う。
答え。学校教育部長。映像を活用した学習成果の発表のための機材等を中心として、情報の授業だけでなく、生物、物理、家庭科、体育など、幅広い授業で活用できるものを選定した。
質問。国からの補助金は3年目だが、 すでに採択された先進自治体の取り組み事例をどのように活用しているのか。
答え、学校教育部長。私立船橋高等学校の特徴を踏まえ、運動機能に関するデータ収集や映像分析ができる機器を導入している先進自治体の取り組み事例を参考としている。
議案第6号について質問。西海井マザーズホームの移転に際し、南本町子育て支援センター内を移転先として選定した理由を伺う。
答え、地域子育て部長。市所有施設等に未活用のスペースがないか、療育が最低限実施できるスペースがないかを調査し、利用者が引き続き通所しやすい立地や利便性を総合的に勘案し選定した。
議案第7号について質問。今回の条例改正を行うことで、今後新たに定期接種の対象となる予防接種にも対応できるのか。
答え、副病院局長。予防接種料の金額の根拠となる薬価や手数料は薬価基準等で決められている。上限金額を算定方法に改めることにより、今後新たに採用される高額薬剤や診療報酬の増額改定に速やかに対応できるものと考える。
清風会杉川博士。議案第1号について質問。防火水槽は地域住民の命と財産を守る重要な消防水利である。震災の教訓を踏まえて耐震性防火水槽の整備を進めている自治体もある。土地の返還に伴い防火水槽の撤去を行うが、震災時にも機能する耐震性を有する消防水利が近隣に確保されているのか。
答え、消防局長。消防庁告示の消防水位の基準に基づき、周辺の消防水位の設置状況を確認し、撤去の判断をしている。今回、撤去予定の防火水槽の周辺に設置されている消防水位の耐震性までは確認を行っていない。
質問、震災時にも使用可能な耐震性水位の確保という観点をどのように位置づけていく考えなのか伺う。
答え、消防局長。重要なことと捉え、他市の取り組み状況等を参考に調査研究する。
質問、私立船橋高等学校が取り組む高等学校 DX 加速化推進事業は大変意義のあることと考える。本事業を通じどのような人材育成を目指しているのか。
答え、学校教育部長。知識やデジタル技術だけではなく、目的及び使用方法を理解し、適切に活用できる能力を身につける。それにより、身近な地域や社会に貢献できる人材の育成を目指す。
質問、新たな取り組みが教職員の負担増加につながらないように、教職員への研修や外部人材活用等、学校現場をどのように支えていくのか。
答え、学校教育部長。授業でデジタル機器を活用し、生徒自身がデータや映像を使い主体的に学び合うことで、教職員の指導が学びを支援する役割に変わることにより、授業準備等の効率化が期待できる。
日本共産党、上子そよこ。議案第1号について質問。教育基本法において、教育は人格の完成を目的としている。私立船橋高等学校の DX 加速化推進事業は、国や企業が求める人的資源の開発を高等学校の教育に位置づけ、教育の目的を歪めるものになると懸念する。高等学校の整備拡充への予算措置こそ必要なのではないか。
答え、学校教育部長。デジタル技術を何のためにどう使うかを理解し、実践できる能力を身につけることにより、身近な地域や社会に貢献できる人材の育成を目指す。
議案第9号について質問。小栗原可動橋の設置後、歩道が狭くなる上、狭くなった部分にガードレールがなくなるか、市は安全対策をどのように考えているのか。
答え、道路部長。 現時点では注意喚起や歩行区分を明示する路面表示を行うことを考えているが、歩行者がより安全となる対策について引き続き警察と協議検討していく。
議案第10号について質問。二阿武高台駅前踏切道内の歩道の拡幅が片側だけである経緯は、今後用地買収をして踏切前後の歩道の拡幅を行い、踏切内両側の安全確保をすべきではないか。
答え、道路部長。今回工事を行う反対側の踏切道内の歩道部分を拡幅するには、踏切道通行者の安全確保のため踏切前後の歩道の拡幅が不可欠であるが、拡幅するための用地が確保できていないため現時点では困難である。今年度から当該踏切南側で着手する二羽東五丁目道路改良工事により、歩行者動線の変化が予想されることから、整備後の状況を注視し踏切道手前の歩道拡幅を検討していく。
小今中紀伊子、議案第1号について質問。防火水槽撤去について、防火水槽がある私有地の地権者と消防局との間で関わりはあるのか。
答え、消防局長。借用開始の契約時に関わりがある。
質問。撤去には多額の費用がかかる。消防活動に必要不可欠な防火水槽維持のために、日頃から地権者との関わりを保っておく必要があったのではないか。
答え、消防局長。日頃から地権者との関わりは重要と認識し、今後もさまざまな機会を捉え関係者との接点が取れるよう努める。
議案第4号第5号について質問。認定こども園の 4,5 歳児の学級編成を1学級あたり35人から30人へ改める条例改正は前進と考えるが、3歳児は現状の30人のままである。3歳児は 4,5 歳児と違い、初めて集団生活を経験し、生活習慣や言葉の発達にも個人差が大きい時期である。3歳児の学級編成の適正規模について市の考えを問う。
答え、地域子育て部長。3歳から5歳まで30人以下とする国の基準改正に倣って改正する。船橋独自の人数を設定することで、市内幼稚園の学級編成基準との制度間の不整合が生じ、今後認定こども園に移行する際の障壁になりうる。
議案第10号について質問。二阿武高台駅側の線路の歩道を70センチメートル広げる工事にあたり、工事中の市民への影響は、視覚障害者にも配慮した安全対策を考えているか伺う。
答え、道路部長。夜間工事となり、工事中は片側通行止め、全面通行止めが発生する。工事と合わせて踏切道内誘導表示が設置できるように鉄道事業者と協議する。